おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ、気がつけば2023年ももう2月の下旬です。寒さも乾燥もピークになって、さらに最近は花粉症にやられているおかげです。皆様は体調お変わりないですか？この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さあ、それでは今日は私の一人トークです。夢の種の放送も始めて随分になりますが、私がこのインターネットラジオをやろうと思ったきっかけは、一つは自分の声と言葉、これだけでどれだけのことが伝えられるかなっていうことに興味があったのと、できればそのスキルを磨いて、そして多くの方に自分の伝えたいこと、もしくはみんなが知りたいなと思っていることを届けられたらなと思って始めました。言葉に乗せるのは自分の気持ちや思い、そしてそれを自分の声という包み紙、包装紙に包んで毎週お届けしているということです。今日はそんな夢の種の放送を届けるにあたって、わかりやすい話し方。これについてお話ししてみようかなと思ってます。私はフィットネスインストラクターとして、いろんなセミナーや、もしくはお客様向けに様々なコミュニケーションを取ることが多いんですが、ありがたいことによく言っていただくのは、先生の話わかりやすい。なんかすっと頭に入ってくる。なんて言っていただくことが結構あります。自分ではそんなに意識してるつもりはないんですが、なんかそんな風に言われるとちょっと照れくさいんですが、まあでも嬉しいなと思います。私の中では楽しいお話をするっていうことも大切にしてるんですが、でももう一つ相手の頭にスッと届く、なるほど、そういうことかと腑に落ちるような、そしてその腑に落ちたことが私もやってみようとか、あ、それってもっと興味を持ちたいな、なんて、何かこう心が動くモチベーションになってもらえたらな、と思うわけです。そこで私たちフィットネスの現場では、お客様にお話をするときに、端的にお話をしましょうってよく言います。この端的の意味なんですが、なんか音だけで聞いてると言葉を短くするっていうイメージのように思いがちですが、これは端っこの端という字と的という字を書いて端的。つまり、はっきりとしている様、明白に、明確に話すっていうことです。相手が話してくれたことが自分の頭の中にきちんとイメージとして視覚化されて、ああ、そういうことなのか、っていうふうに受け取りやすい、そういうお話の仕方ってことになります。もう少し言えば、手っ取り早くまずは要点ポイントのみをきっちり伝える、これも端的に話すっていうことになるかもしれません。普通お友達や仲のいい方々とお話をするとき、家族と話をするときはこういうふうにポイントだけを話すなんてことはないと思うんですが、ビジネスの中では私の伝えたいことはこういうことなんです。それはなぜかというと、3つ理由があります。1、何々。2、何々。3、何々。ゆえにその理由によって私はこのことを伝えたいと思うのです。なんていうようなお話の仕方。とってもわかりやすいわけですね。こういうお話の仕方、SDS 法っ って言います。SDS 法っていうのは、S、サマリ、まずは要約したポイントを話す。そして SD の D、ディテール。ここで細かく詳細を述べる。そして最後、サマリ。もう一度再要約をしてポイントを押さえる。SDS 法と言います。場合によっては、ホールパートホール法とも言ったりします。全体を話して、そして各部分、細かいところを話して、最後にまた全体を伝えるっていうような言い方ですね。例えば、私の家に誰かが来るとします。その家に来るときの道順を説明するときなんかに、この SDS 法を使うといいですよね。例えば、駅から私の家までは13分かかります。降り口は西口を降りてください。西口を降りたら、まっすぐ目の前の道路を突き進みましょう。一つ目の交差点、角にハンバーガーショップがあります。そこを左折してください。左に曲がります。まっすぐ歩いて一つ目の交差点を越えると、右手に郵便局が見えてきます。その郵便局の向かい側に赤い屋根のお家があります。そこが私のお家です。駅から13分ほどかかりますので、まずは曲がるところは一箇所だけですから、そこを逃さずに来てくださいね。どうですか？こんな手順で喋るとわかりやすくないですか？この SDS 法、いろんな場面で使えますから、ぜひやってみてください。次に、こういうお話の仕方ないですか？最初に今日のご挨拶、もしくはお天気の話、もしくはちょっとしたエピソードをお話しして、それから本題に入って、今日伝えたいことはこうこうこうこうこうこうこういうことなんです、なんてお話をして、最後に、要するに私が今日言いたかったのはこういうことですっていうふうにまとめる方法。最初にイントロダクション。そしてテーマを話すボディ。そして最後にお話を締めるクロージング。こういうお話の仕方は三段法とか三部構成っていうふうに言われます。少し長めの講演であったり、もしくは経験談をお話しするときなんかは、この方法がいいかもしれませんね。話にぐいぐい引きつられて、次をもっと聞きたい。それで？それから？そして？っていうふうに、相手の興味をどんどん引き出すようなお話の仕方をしていきます。そしてもう一つ、ビジネスの現場でよく使われる方法として、プレップ法という方法があります。このプレップ法という方法は、最初に P、ポイント、要点を伝え、次に R、リズム、その理由、なぜ私がそれを伝えたいのかという理由を伝えて、そしてもう一つ、E、エグザンプル。具体的にこうこうこういうことなんです。詳細はこうこうこういうことなんです。っていう内容をお話しします。そして最後に P、またポイントです。いわゆるまとめの要点をしっかりと伝えるわけです。例えば私はインストラクターですから、そうですね、床に座って両足を伸ばしてももの裏側のストレッチをしたいと思います。これをプレップ法で話してみますね。まず今からももの裏側のストレッチをします。これが最初のポイントです。次、 ももの裏側が硬くなると腰痛や膝の痛みを招くことがあるからです。これが理由です。そして具体例です。皆さん、もも裏側が硬いと骨盤が少し後ろに倒れませんか？そうすると背中が丸くなり、どうでしょう？体をひねったり伸ばしたり、少し自由に動くことが困難ではありませんか？腰の周りが硬く動きづらくなってくるんですね。ですので、最後のまたポイントです。腰痛や膝の痛みの予防のために、ぜひもも裏のストレッチをしていきましょう。こういうお話の仕方です。どうでしょう？もも裏のストレッチがいかに大事なのか、それはなぜなのか、具体的にどうしてそういう理由になるのか、なんてことが会話の中に入っていると、参加者の方、お客様は、なるほど、ではでは、ももの裏側、しっかりとストレッチをしなければ、なんて動機づけされると、すごく嬉しく思います。さあ、今3つの方法をお伝えしましたよ。この3つの方法のことを話の組み立て、もしくは構造化と言います。1つ目にお話ししたのは SDS 法。2つ目にお話ししたのは3部構成。そして3つ目、今最後にやったのがプレップ法ということになります。では、実際に指導の現場では、そういう方法だけではなく、はい、まずはこれをやりましょう。次にこれですよ。そしてこれをやってください。なんていうふうに、指導の手順が次から次へと伝えられますよね。この手順を伝えていく、この時の方法を、レイヤリングというふうに言います。ちょっと聞いてくださいね。それでは今からももの裏側のストレッチをします。床に座って膝を伸ばして、息を吐きながら体を前に倒しましょう。無理をしないで自分のペースで、もも裏に強い張り、もしくは心地よい張り、どういう張りを感じているかを感じながら、無理のない気持ちの良い張りを感じるまでストレッチをします。さあ、それでは始めてください。なんて一気に言われたらどうですか？何を言ってるのかわからない。え、で結局どうするんだっけ？なんてことになりませんか？なので、このレイヤリングを使って、まず、今からももの裏側のストレッチをします。皆さん床に座りましょう。座ったのを確認したら、足を前に伸ばします。そうしたら、体をゆっくり足の方に倒しましょう。次に、今、ももの裏側に気持ちよい張りを感じていますか？息を吐きながら気持ちのいいところで伸ばします。余裕があったら、徐々に膝の裏側を伸ばして行いましょう。自分のペースで繰り返しましょう。どうでしょう？実際に動きながら、一つ一つ言葉を積み重ねるように言うと分かりやすくないですか？このように、レイヤリングっていう手法を使って説明をしていくと、生徒さんはその一言一言に集中しやすく、体にもその意識が向きやすいっていうメリットがあります。じゃあ、もうちょっとやってみますね。今度は腹筋トレーニング。お腹をぐっと引っ込めて、おへそを覗くトレーニングをやってみたいと思います。まず、これをサマリー、ディテール、サマリー、SDS 法でやってみましょう。最初のサマリ、ここで全体を伝えます。今から アブドミナルカール、腹筋をしましょう。皆さんのお腹を鍛えます。次、ディテールです。まずは床に仰向けになります。膝を三角に立てましょう。両手を頭に添えます。両足をゆっくり床から持ち上げましょう。自分の膝と両肘を近づけるようにします。息を吐きながら行います。一度頭を下げます。もう一度頭を持ち上げ、肘と膝を近づけます。もう一度繰り返しましょう。この時に首を長く保ちます。もう一度繰り返しましょう。お腹をぐっと引き込んで、腰で床を押すようにします。では最後のサマリーです。背中を丸めた腹筋運動です。では、あと4回繰り返しましょう。頑張って。こういう具合です。腹筋全体の指導を SDS 法で伝え、動作の一つ一つをレイヤリングという手法を使って伝えてみました。どうですか？最初に何をするのか？が分かった後、次に動きのポイントが一つ一つ積み重ねるように伝えられて、最後にはあと何回ですよ、頑張って、自分のペースを守って、なんて励ましの言葉が入るといいですね。さあ、この方法を使って皆さんもぜひいろんなトレーニングやいろんな運動指導をやってみましょう。そして、この実は、レイヤリングをするときに、とっても大事なことは、気持ちもレイヤリングしていくっていうことが大事です。途中でトレーニングが嫌になったり、投げ出したくなったり、もしくは、こんなのやるの嫌だーとか、いろんな好き嫌いも出てきますよね。ですので、まず感情のレイヤリング。最初に何をするのか。を伝えるときには、まず安全に、そして安心して、あ、これだったらできそう、簡単そうだな、あ、楽そうだな、と参加者の人が食いついてくれるような、そういう気持ちになってもらうような働きかけをします。次にエクササイズをやったときに、お、これならできるぞっていう心地よい感覚、もしくは、もっとやってみようっていうふうに、ポジティブに積極的になるような気持ち。これを引き出していきます。次に、よりもっと集中して、どうすればもっとお腹が引っ込むのか、どうすればもっと膝裏が伸びてくれるのか、なんていう、なぜとか、どうしてとか、こういうところに気をつけましょう、なんてことを伝えると、集中しやすく、そして興味の持続が続くわけです。そして最後は、その調子、もう一度繰り返しましょう。いいよ、すごい、はい、あと3回できるはず、頑張って、なんていうやる気のモチベーションを上げていく。つまり感情のレイヤリングは、最初は安心や安全。で、次は、あ、気持ちいい。お、やってやろうかな、なんていう前向きな気持ち。そして、もっとちゃんとやりたいとか、もっとどうすればいいんだろうかっていうような集中力を高めてあげる。興味づけてあげる。そして最後に、すごいね。お、いい感じだよ。っていうふうに褒めてあげたり、もしくは、期待を持たせたり、そうやってモチベーションをつけてあげるようにします。この感情のレイヤリングにうまくリンクするのが、日本語では すごく素敵な言葉があります。一つは、オノマトペです。このオノマトペっていうのは、非常に感情を表現しやすいわけです。例えば、安心や安全だったら、ゆらゆらとか、ゆっくりゆっくりとか、スルスルーとか、なんか気持ちよく安心して楽にできるような言葉を使ってあげます。そして、心地よい感情は、生き生きとか、のびのびとか、よいしょとか、そういった言葉がけを入れてみます。例えば、さらに、もうちょっとここを意識してほしいなって言ったら、もっともっととか、そこそこそこっていうような、集中するような言葉を連発するのもいいかもしれません。そして最後は、モチベーションの言葉、いいよいいよとか、そうそうとか、まだまだとか、そういった言葉を積み重ねていくのもいいかもしれません。感情を表現するのにオノマトペを使ったり、もしくは言葉を反復したり、もしくはなんか自然と動きたくなるようなリズムのある言葉をぜひ使っていくようにしましょう。さあ、皆さんどうでしょうか？レッスンの中でオノマトペ使ってますか？そしてですね、さらによりもっとその動きの精度を上げたい、もっとよりいい動きに、正確な動きにしていきたい、なんていう時には比喩を使って働きかけるのもいい方法です。この比喩を使う時には、参加者の方の頭の中、記憶にあることに例えることが大事です。ですので、記憶にないことを例えてもイメージがつかないわけですから、例えば、両手を大きく胸の前で円を描くように動かしたとします。その時に虹を描くようにって言ってみたり、もしくは窓を開けるようにって言ってみたり、また膝を曲げる時に折りたたみ椅子を畳むようにって言ってみたり、なんかイメージがふっと動きに反映されるような、そんな言葉を使うと動きやすくなったりします。例えば先ほどの胸の前で腕を大きく円を描く、この動きを例えば両手を前に伸ばします。手のひらで空中に右から左へ半円を描きましょうって言っても動かせますが、まるで虹がかかったように動かしてみてくださいとか、空に大きな虹がかかっていると思ってその虹を手でなぞらえてみましょう、なんていうふうに言うとすごくイメージが湧きませんか？このようになんとかのようにっていうふうに、まるでこうこうこのようにっていうのを直喩法っていうふうに言いますね。そして実際レッスンの中では擬人法なんかも使ったりしませんか？この擬人法っていうのは人間の行動のように表現します。例えば、膝が笑ってるとか、お腹がうねっているだったりとか、このようにまるで人間の行動のように表現すると、ちょっとなんか動きやすいなんてことないでしょうか。さあ、それでは皆さん、自分のレッスンの中でまずは話の構造化っていうことを ちょっと意識してレッスンを進めてみたり、実際に動きを順番に伝えていくときにはレイヤリングっていう方法を使ってみたり、さらに参加者がレッスンに集中するために、もしくはやる気を持つためには気持ち、感情のレイヤリングをしっかりと抑えることだったり、その感情を引き出すためにオノマトペや言葉の反復、リズム、そして比喩、例えなどを使っていく。どうでしょう？レッスンの中で取り入れることができそうですか？ちょこっとやってみると、どんな食いつきや変化があるのか、ぜひやってみてください。私はですね、結構このオノマトペはよく使うなーって思います。それと、あと言葉を、そうっていう風に、リズムになるような使い方もしたりしますね。あと、そのリズムを使うときに、みんなで口ずさんだりすることもあります。1、2、1、2って数字にしてみたり、ほいって掛け声にしてみたり、こういったリズムを使うと、大勢で動くときにはなんかみんなで気持ちが一つになりやすかったり、なんかそれだけで気持ちが楽しい気分になってきたりします。高齢者の指導にはこういう方法は特に向いているのかなーなんて思ったりしますので、ぜひお試しください。さあ、ということで今日も一人でペラペラといろいろお話をしてしまいました。わかりやすく話すっていうことは、自分の話に相手が食いついてくれる、そして興味を持ってくれる、そしてそこからコミュニケーションが生まれる、相手との信頼関係を築くっていう意味でもとっても大事なのかなって思います。相手の身になって、相手の脳にきちんと届く、働きかける、そして相手の気持ちにぐっと近づいていける、そんな話し方をぜひ身につけたいなって思います。語彙力も必要かなって思いますので、できればいろんなジャンルの本を読んでみたり、またいろんな人と会話を楽しんだり、新しい言葉をいっぱい拾い集めるチャンス、ぜひ増やしていきましょう。それでは皆さん、今日はこんなところで。今日も一日元気いっぱい頑張りましょう。それでは、いってらっしゃー。